もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。今日のご相談は何ですか？
今から3年前のことなんですけれども、
はい。
僕が前の職場に在籍していた時に、事実無根のことを言われ、会社からもう一方的に悪者扱いにされ、反省文強要されたことがありました。
はい。
ある女性の方に、僕が当時50前だったので、もう最近体が偉くてどうしようもないっていうふうに言ったんですね。
は
世
い。
間話的に。
はい。
そうしましたら、相手は何も聞いてもいないのに、私34ですと言われ、ちょっとそこからトラブルになってしまい、次の日に会社の上司に呼ばれ、そのことについて事情を話したものの、全然話も聞き入れてくれずに、一方的にお前が悪いっていうふうに決めつけられ、
え、それって何ですか？パワハラかセクハラか？
セクハラです。
あ、セクハラだというふうに思われたのね。
はい。
はい。
それでも、総務の方にも事情を話したものの、結局は話聞くだけ聞いて、僕の言い分も何も聞いてくれなかったっていうことです。
はい。
もうそれでも人と話すのがもう怖くなりました。それがきっかけで。
これは何なんですか？まず第一に、それは部下の女性にしたわけ？
外部の女性です。
あ、外部？
はい。
その女性があなたのことをセクハラだと言って、あなたの会社に訴えたわけ？
そうです。
その外部の女性っていうのは、あなたとはどういう関係なの？
全くほぼ無関係な状態なんですけれども、ただその方とちょっと世間話したかったと思い話しました。
え、それはどこで？っ
会社の中ですけど。
ていうことは外部の方なんだけど、会社に関係する取引
はい。
先ですか？
取引先です。
はい。あなたとの関係の仕事での取引先？
そうです。
で、会話がだけど通じてないですよね。
通じてないです。もう他の人にもう相談したら全然言ってることが伝わらないっていうふうに言われました。それで会社の上司にもその旨全部話したんですね。そうしましたら、女性から年齢の方を言ったってことを僕が打ち明けたんですね。そしたら、女性から年齢を言うってことはまずありえやんっていうふうに言われました。それでその上司は、外部の女性の方がなんか僕に年齢を聞かれたっていうことで不快やったわ、怖かったわっていうふうなことも話を聞かされました。
それであなた自身は始末書を書かされたということですね。
そうです。
はい。まずあなたおいくつですか？
51です。
51 歳。ご結婚されてますか？
はい。
奥様おいくつ？
52です。
52 歳。お子さんいらっしゃいますか？
はいないです。
いらっしゃらない。ご結婚何年目？
23年です。
23年目。で、あなたは会社の正社員。
正社員です。
はい。で、奥様は、
パートです。
あ、パートをやってらっしゃる。で、この話は、前の職場っていうのは、同じ会社の別の部署ってこと？
そうです。
で、今でもその会社には勤めてらっしゃるのね。
勤めてます。
そうすると、あなたとしては、どういうご質問をされたいんですか？
多分もう難しいとは思うんですけれども、
はい。
会社側から慰謝料って取るのは難しいかなっ
ああ、なる
て
ほどね。
いう。
はい。で、あなた自身は、それによってなんか、お給料が下がったとか。
特に問題はなかったでは す、
い。
給料は。
なるほ
た
ど。
だ、職場移動を命じられました。
さっきね、関係ないといえば無関係なんだけれども、取引先の女性で話をしてみたかったって言われましたけど、
はい。
要するに、あなたと何かを、同じ仕事の中でやってる人じゃなかったの？
まあ、やってる方だったんですけれども、それでただ単に世間話がしたかった、それだけのことなんです。別に余計ないかがわしい会話ではなく。
要するにもう最近は疲れてるよということをちらっと言っただけっていう意味ですね。
そうです。
なるほどね。今日はですね、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので伺ってみたいと思うんですが、はい、慰謝料請求できるかどうかということですよね。
難しいと思いますが、
はい、はい、じゃあ先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。はい、
3年前の話なんですね。
はい、
で前の職場とおっしゃったけれども今の会社の別の部署にいた時ということですよね。
そうです。
はい、でそういう女性との会話をセクハラと決めつけられて、
はい、
で、あなたはいろいろ言い分を言ったけれども聞いてくれなくて、反省文を書かされたと。
書かされました。
はい、これ何か懲戒処分かなんかを受けたんですか。
突然職場の上司から呼ばれまして職場移動を命じますっていうふうに言われたんですよ。
はい、
であと詳しい話は聞かされてないです。
ということはじゃあ懲戒処分は受けてないということですね。
はい。
懲戒処分があればね何らかの通知があるはずですから、
はい、
それはないわけですよね。
はい。
でその配置転換の中身としては、あなたとしては不本意な配置転換だったわけですか。
僕としてはもうそう思いました。初めは
給料は下がってないわけですよね。
特に問題ないです。
はい。で、やってる仕事の内容は、あなたのやりたくないような仕事だったってこと？
でもないです。
そうでもない。そうすると、じゃあその、配置転換っていうのは別にね、何もその、処分がなくても、会社の方で業務上の必要性に応じて、配置を変えていくってことは、まあ、あるわけですよね。
ええ。
あなたの勤めてる会社では、入社してこの部署だっていうに入ったら、一切配置転換なく同じ部署でやるっていう、そういうシステムではないですよね。他の人も配置転換とかってのあるわけでしょ。
ええ。
で、かつその配置転換によって特にその嫌な仕事を押し付けられたわけでもなく給料も下がってないと、はい、っていうことになると結局あなたの不満というのは言い分を聞いてもらえなかったというそこの部分なんでしょうかね。
そうです。
なるほど。女性からセクハラだという訴えがあったんですか。
訴えは直接はなかったんですけれども、
はい、
彼女の勤めてる会社からうちの会社にそういう体の大きい人からちょっとそういうふうなことがあったので注意してほしいという内容の電話がありました。
で注意してほしいと言われてあなたの上司があなたに注意をしたわけですよね。
はい、
はい、で注意をした時にあなたはまあそんな言い方はしてないんだけどというふうに言ったわけですよね。
それでも一方的になんか僕を悪者に仕立て上げたっていうことで。
そこがよくわかんないんですけれども、会社はあなたがどう言ったというふうな認定をしたんですか。
ちょっと僕もよくそれは理解できないんですよ。3年近く経ってますけれども。
そうなんですか。反省文を強要されたということでしたけれども、どういう反省文を書いたんですか。
まあ、その方に対していろいろ不快な思いをさせたことは本当に申し訳ありませんでしたみたいな感じで書いたのは覚えてます。そこまでは。
でその内容というのはこのように書けというふうに言われて書いたんですか。
このように書けというふうに言われました。総務から。
不快な思いをさせて申し訳ございませんでしたという内容なんですね。
はい、そうです。
で具体的にあなたとその女性との間でどういう会話があったっていうことまではそこには書いてないわけですよね。
書いてないです。
うん、そうするとね、結局会社として何らかのそのセクハラの事実を認定したわけではなく、ただ取引先からそういう注意をしてくれっていう抗議があったんで一応注意はしましたと。でそれをまあ証拠に残しておきたいと。だけどもこれをセクハラだということで社内で処分するにはそこまでは至らないと。まあ不快な思いは多分その女性がしたんでしょうから、不快な思いをさせて申し訳ないということを反省文書いて、でそういう反省文書かせましたから、まあ、今後もよろしくお付き合いくださいというふうに、まあ、大人同士の会話というんでしょうかね、会社同士ではそういうふうに丸く収めたということなんじゃないんですかね。
と思います。僕もあまり話は聞かされなかったので、
うん、だからね、あなたがやってもいないことをやったというふうに書かされたとか、やってもいないことについて責任を問われて降格処分を受けたとか懲戒処分を受けたとかっていうことであればね、
はい、
それはその処分の効力っていうのを争うことも場合によってはできますし、そういう違法な 処分によって精神的な損害を受けたということで慰謝料請求っていうのも場合によってはできるかもしれないんだけれども、
はい、
結局不快な思いさせて申し訳ございませんでしたという、それで済ませたっていうことですよね、会社の側は。
そうなんですか、うん、
あなたにとって不利益な認定って別に何もしてないんじゃないんですかね。
そうですね、
うん、あなたもその会社の上司にそういうふうに注意されたこと自体は不快だったかもしれないけれども、でも結局会社の側も何があったかっていうことの事実認定できなかったわけでしょ。
できてなかったですね、
うん、だからあなたがそんなにねこれをその引っ張る必要はないように思うんですよ、
はい、あ、そうなんですか、
うん、まあ、配置転換もねもしかするとそれが理由かもしれないけれども、それはまあ例えばその女性がね取引先の女性が頻繁に出入りするようなところであれば、まあ、今後のトラブルを避けるために移動させましょうっていうことはこれは会社としてはまあよくある判断ですよ。
あ、
だけどそれは処分というのとは違いますからね、揉め事を避けるためになるべく顔を合わせないようなところに配置するっていうだけの話で、だからまああなたにとってはね非常に不快な思いだったかもしれないけれども、あなた自身がそれによって特段の不利益を受けたというふうに自分で思い込んでいるかもしれないけども、そう思い込む必要は全然ないのかなというふうに私は思います、
はい、
むしろまあ会社としてはある意味その穏便に済ませるために、でも穏便に済ませる中でも特にあなたに対してねどういう事実があったのかということについて事実に反するような事実認定を行ったわけでもなく、不快な思いをさせて申し訳なかったというそれだけで済ませようとしたというのは、まあ、会社としてはまあある話だと思いますし、そこについて、はい、うん、あなたが会社の行為が違法であるとかあるいはその配置転換が無効であるとかそういうことを言うまでのことはないのかなというふうに私は思います。
はい、
お分かりいただけましたか。
ああ、はい、
あなたにとってはすごい悔しかったと思います。ただ今のお話を伺うと会社としては一番穏便な方法を取ったんだと思うのね。やっぱり会社って利益追求しなきゃいけないから、取引先になんか不快な思いさせちゃいけないっていうなると、はい、一応は謝らせましょうみたいな形で話はしたけれど、会社の人たちもその相手の人が言ったことを信じてるわけでも何でもないかもしれないじゃないですか。
ああ、そうなんですか、
うん、そこでねあなたが3年間もこれを引っ張って今もう人と話をするのも怖くなったとかって言われてますよね。
もう今もう本当にできない状態です、
うん、ただ会社の中で死後はする必要はなかったわけだから。
そうですね、
うん、だから自分がね50歳になってもう体力なくなっただの疲れやすくなっただのなんていうのは友達とかね家庭内ではいいかもしれないけど会社でする話じゃないじゃないですか、もともとが。
そうですね、うん、はい、
っていうことが一つ、それからもう一つはそれでも悔しくてこのままだと人が怖くて話もできなくなるからっていうふうになったら会社を変わるっていう手もあるんだよね。
そうですね、う
ん、ただ今の世の中もちろんご存知だと思うけどあなたが勤めているようないい会社なかなかないですから、そこを考えたら自分の精神力を強くする方がいいんじゃないかなと思う。で脳って、脳っていうのは頭ね。
はい。
頭って同じことばっかりずっと考えていると、そのことに集中して、他のことが脳の中に入ってこなくなってしまい、いずれはうつ的な症状になってしまいますので、それを考えたら、忘れましょう。そして、他のことを考えてください。
はい。
新しい仕事を楽しめるような方向に持っていく算段をしてみること。
はい。
何でもいいんだけれども、ちょっと自分変えてみない？
努力して頑張ります。
よし。いいですか？
はい。
じゃあ、そういうことで、失礼します。
失礼します。